クローゼットの中からこんばんは。今日は2020年1月23日木曜日、時刻は21時15分を過ぎました。夕張の外の気温はマイナス8度、お天気は晴れ、星が多いです。小さな星もよく見えています。今夜お話しするのは書籍アイデアの作り方のお話をします。初版が1988年、著者はジェームス・ W・ ヤングさん、翻訳は今井茂雄さんです。最近新編整理じゃないけれど、使っていないものをちょこちょこと私は捨てています。読み終わった本とか着なくなった洋服とか、そんな時にこの本を見つけました。いわゆる積読というものです。読もうと思って買ったけど読んでない、いつか読もうかなと思っていて、そのままにしてある本です。とても薄い本なので、読めば1時間くらいで読めてしまう本なのですが、気分が乗らなくて積読になっていました。解説とか翻訳者の後書きを含めても、この本アイデアの作り方は100ページの薄い本です。薄い本といってもそっちの方じゃなくて、本当に物理的に薄い本です。そっちのじゃなくてのそっちとは、簡単に説明すると、アニメとかドラマとか映画とかの同人誌、二次創作の本のことではなくてという意味です。お話は書籍アイディアの作り方のお話に戻ります。薄い本と侮ってはなりません。題名の通りアイデアの作り方が書いてある本です。興味湧きませんか？興味湧きますよね。アイデアの作り方ですよ。この本に書いてあるように訓練すれば作れるそうなのですよ、アイディアが。アイディアって才能がある人が奇抜な着想で生まれるものって私は思っていたけれど、どうやらそうでもないみたいです。どういう工程、過程を経ればアイディアにたどり着くのかと、そんなことが書かれています。工程は全部で第5段階あります。1段階ごとにそれぞれ説明しています。なるほどなるほどなのだけれど、またまた実践するには簡単じゃないのよね。でもやり方を知らずにいるのと、やり方を知っているのとでは随分差が出るのではないかしらと思います。どんな方法か気になったあなた、書籍アイデアの作り方読んでみてください。翻訳本でちょっとややこしい感じに思う部分も 正直ありました。私はそういう時は声に出して読んでみることにします。このやり方だとちょっと読むのに時間がかかっちゃうんだけれど、黙って読むよりも体に入ってくるような気がします。書籍アイデアの作り方、もっと早く読んで意識づけしておけばよかったなぁという本でした。何度も繰り返して読めるように、この本はしばらく手元に置いておこうと、そう思いました。今夜は積んどくを一つ崩したお話、書籍アイデアの作り方を読みましたというお話をしました。それでは夜のゆいろく、聞いていただきありがとうございます。北海道夕張からお話はゆいまるでした。おやすみなさい。
どうも、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうも、ガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。